さんがアンコールっていう語学学校で勉強してて、今3週間ちょっと今来て、あの骨折してもう部屋からもう出てない雰囲気めちゃめちゃ出てるんですけど、
はい、
どんな感じかというのを、まあ、ぶっちゃけて聞きたいなと。ブログで毎日読んでるんで、
はい、
知ってるんやけど、うん、まあどうなのさと。骨折でしょ、そもそも
骨折、
これへこまへんかった？
いや、これはでも私ね、あんまり本当にねネガティブなこと考えないんですよ。
あ、そういう性格なの？
そう、そうなんです。だから本当は多分すごい心配されてたと思うんですけど、
めちゃめちゃ心配や
って。私もだってずっと捻挫だと思ってたし。
いや、これはだからみんなね、周り心配してね、手術やとかね、
はい、
もうでもなんかブログ見たら毎日楽しいとか書いてるけど、はい、無理してんじゃないかなとか。
でね、ただ手術になるのはちょっと怖いなと思ったんですけど、うん、まあ大丈夫だろうなと思ってて、
はいはい、
で、うん、
なるほど。じゃあほんまに天然の前向きさを持ってるっていうことですね。
だってこれギブス可愛いでしょ。
いや、もうそう、まあまあよかったね、うん、
よかった。
で、今回は留学期間が今3週間ちょっとやけど、ま、マックス2ヶ月考えてるんですよね、
はいはい、
で、英語のレベルは初級、
うん、超初級。
でもなんか小沼さんの最初 の自己紹介見たらなんかまあ適当に喋ってるやんと思って。
でも思い出し思い出し、
はいはいはいはい、そうだからまあ初級で、でもボキャブラリーとかね、
うん、
あの何やったっけ、ディサイト知らんかった。
ああそう、
これやばいなこいつって。あ、正直思いました。多分思ってる人いると思うけど、うん、まあだからでもそういうのを毎日その単語上道場やってね、うん、あの覚えてるんでしょ。
はい。
でそういうのもあの言ったら今1日8時間ぐらい勉強してるの授業。朝から晩までしょ。
朝から晩まで自習もしてたりする。
ほんで単語道場をやって、うん、ブログも書いてるから、うん、もう何にも他することないんですよね。
そう、でも楽しい。
楽しいな。
楽しい。なんかなんでこんな楽しいことを学生の時にやんなかったんだろうと思う。な、勉強することがなんでこんな楽しいって知らなかったっていうのが残念だなと。
それだからなんか日本の学校、まあ
でもそう、でもそれはあると思う。なんか先生が、
うん、
まあ、門ももちろん素晴らしい先生なんですけど、うん、私にはすごいカラーが合ってて、
はいはい、書いてるね。
そう、あの陽気さといい、
はいはい、
なんかすごい授業してても、
うん、
なんかこうちゃんと英語を喋ってる気になるんですよ。カラーとだと会話ができて、シチュエーションがすごい浮かびやすいし、
うんうんうん、
カラーもちゃんとそのリアルな状況を思い浮かべてやれってい
う
ことを言って、それでこう、まあすごく楽しみながらやってるから、はい
はい、僕もさっき授業受けました、
うん、はい、どうでした？
なんかもうすごい自信を持ってる、なんかティーチャーって感じ、
うん、
なんか田舎の方ではあんまりああいうタイプいなかったりするんですけど、うん、なんかもっとおっとりしたなんかエンジョイ系が多いんですけど、
う
ん、
もうカラーもファッショナブルでしょ。
そうですね、なんか服装もちょっとフィリピンっぽくないですよね。
そうなん、
パリッとしてますね。
そう、おしゃれさんだし、
うーん、うん、あ、じゃあもうそれがすごい合ってるんです。
そう、カーラーすごい合ってる。カーラーで本当に英語が楽しいと思う。
嫌なことないの？
嫌なこと、
うん、
嫌なことは片足でお風呂入ることぐらい。
それはもう絶対嫌です。
そうそう、これが本当大変なことぐらいで、あとはあのラニー、あの、
うん、
ハウスキーパーのラニーが、うんうん、もう本当にもうお母さんかのようにすごい心配してくれたりとかしてて、うん、もうね、あんまり東京にいるよりも全然嫌。本
当にマジでだからこっちの生活を、うん、
すごい
みんな親切やし、
そうで気候も合ってるし、
そんなに暑くないもんね。
暑くない。
これほんまにマニラとかめっちゃ暑いからね。
あ、
僕寝れなかったですもん、暑くて。
あ、先週。そうですか。へ
え。ちょっとその折ったところがクーラー旧式でつけてたらボーってずっと言ってるんですよ。それがあまりにもうるさくて、ほんで寒くなりすぎるんですよ。
うん、
だから夜も寒くなりすぎて着るでしょ、
うん、
そしたらまたもう30分後ぐらいもう汗でもう起きて夜何回も目覚めるみたいな、
うん、
でも高い台来たら、僕ここの前違うとこおったじゃないですか、うん、もう学校にクーラーあんまないですからね、扇風機だけですよ、
うんうん、
必要ないんですよね、
うん、
だって使う必要がないですもん、涼しいから、
うんうん、
これからちょっと寒くなるぐらいじゃないですか、下手したら、うん、だらそれは勉強するには、僕今回たまたまマニラと疑いたいを1週間1週間いるから、
うん、
あ、この気候の違いって大きいなと思って、
うん、
いつも僕どっちかにいるんですよ、
はい、
ずっとマニラいたらもうその暑いの当たり前じゃないですか、うん、まあ、フィリピンにしちゃうみたいな、うん、だからまあ勉強するにはやっぱりいい環境だなと思って、うん、改めて今回思ったの、
うん、
で娯楽ないの望んでて、
そう、
ほんまやったら運動せなあかんかったけどね。
そう、
そのノルマも実はあったんだよね。
そうだから夕飯を抜いてる。
でもちょっとやめたかもしれんわ、
うん、 こっちに来てお菓子食べてないでしょ、ね、お酒飲んでないでしょ。
あ、酒飲む。
そう。
あ、そういう。
お酒はそこにあるんですけどね。
ずっと飲めてない。
そう。
これでももう今回飲まれへんと思うよ、最後まで。
そんなことない。
だって全治何
あとまだ6週間だけど、でも多分もっと早く治ります。
その根拠ないやろ。
ないけど、
うん、もうなんの
ポジティブに考えてると体がそうなって
くる。そんなポジティブな人だったんだ。ほんで英語の学習はどうなん、その頑張ってやってますけど、その自分として進歩を感じるの？
この間のトイックのテストを受けるまでは正直感じなかったんですよ。
ああ、そうなんや、
うん、
でトイックの模擬試験を
受けて、でもそれはなんか門の教えの通りにちょっとやったら、そのヒアリングのところが良かったんですけど、うんうんうん、でもなんとなくこう言ってることは分かるんですよ。
聞き取れるようになって
きた。そうなってきた、
うん、
でまあ自分でも練習トイック の, あの模擬テストみたいなやつの音声を聞いてたりとかするから、うんうん、なんとなく慣れてきてるのはあるんだけど、
うん、
でも喋れない。
言葉が出ない。
あのなんか先生に質問されて、その答えをノートに書くことはできるんですよ。
うんうんうん、
文字で書くことはできても、それが口から出てこなくて、その辺の
書くっていうのは時間があったら書けるってことでしょ、う
ん、いやでも先生の質問がバーって言われた時はその問題を全部書けるんですよ。問題も書ける
し
聞き取れて、うん、あとそれの答えもそのなんか文字を見てるから書けるっていうのがあるんですけど、
うん、
それが頭の中でつながらないの。なんか口に出す時は文字に書かないで
言うとるっていうのが、うん、そうなんや、そういうことはあるんだよ、うん、じゃあ時間かけても書かへんかったらちょっとなかなか整理できへん。
そうだから何回も何回ももうあのこう繰り返しながら質問されて答えてっていうのを何回もやるじゃないですか、
うんうんうん、
あれでなんかできるようにはなるんですけど。
カランですか？
カランカランですかね。
まあでもそれってやっぱりもうコツコツやるしかないよね。
そうなんですよね。
あの僕の場合はなんかよく使うフレーズみたいなのが多分あるんですよ、僕の中で、うん、そういうのをちょっとずつ増やす感じかな、
うん、
だから多分僕の中で多分10パターンか20パターンぐらいしか多分ないと思うんですよ、
うん、
それがなんか多分増やさなあかんんですけど、会話するには、うんまあ、一応なんとかできてるって感じで、
うん、
でもその使ったことない言い回しなんて出ないとか、
うんうん、
もうその何回も口に出して体に染み付かせるしかない、
うん、
そう。じゃあリスニングはなんかなんとなく聞けるようになってきてるけど、まだ言葉がそんな出ない
と。そう、あとでもリスニングでも、うん、トイックとかでもそうなんですけど、なんとなく言ってることは分かるんですよ、
うん、
で問題も解けることあるんですけど、やっぱ私ボキャブラリーが少ないから、
うん、
全然知らない単語とかが言われて、
うんうんうん、
たまに何を言ってるんだろうっていうのは、
ボキャブラリーなかったらもうどうしようもないもんね。
そう
それでも毎日に35個やってるんでしょ？
32個、
うん、
そう32個ですね。
それは忘れないの？
それはでも忘れます。
忘れる
もうだから、そうだから、まあ、復習しつつで今、うん、そのせっかく覚えた単語を、
はいはいはい、
あのうまく使っていこうっていう
会話です。
そうそう、それでそれをもとに英会話の授業が始まって、
うんうん、なるほど。
そう、単語を覚えててもその単語の動詞の意味だけは分かっても、それをどう使っていいかが分からない。
いや、センテンスで覚えるのは単語なんか意味ないから。
そうそう、
うん、
それはすごく役立つなと思います。
まあ、これからそれをやっていくわけでしょ、
うん、
うん、あとその、まあ、楽しいでしょ、
うん、楽しい、うん、
それは予想以上に楽しかった。
予想以上に楽しかった。予想以上に勉強することが楽しかった。
あ、そうなんだ。
そう。
なんでなのか。
分かんない。今まで勉強してないからだと思う。
ああ。
分かんないけど。
なんなん。でもそれって勉強が楽しくなるのとか、なんかこう勉強以外でも何でもそうだけど、うん、自分の進歩を感じ出すと楽しくなることってあるんだけど、それはでもまだそんなにリアルには感じてないでしょ。
リアルには感じてないけど、でもなんかそのカーラとかと楽しく話したいっていう気持ちが強くて、あとそうラニもいろいろ話してくれて、
うん、
でいつもお世話になってるから、
うん、
それをちゃんと話したいなっていう気持ちが強い。
なるほど、うん、そうかそうか。でも多分それはすごい重要ですよね、
うん、
もっと会話したい、
うん、
来た時より喋れるようになってるわけじゃないんでしょ。でもまだ
やってないと思います。
あ、うん、まあ、僕それ来た時と今知らんから分からへんけど、うん、そうか。じゃあまあ進めた側としては楽しんでくれて
よろ、うん、
まあ、僕も良かったなと思うよ。
本当に良かった。
あ、いや、あとね、ご飯はなんかどうなの？
ご飯全部美味しい。
そう、ほんまにそうなの？
本当に美味しい。なんか私多分そんな嫌いなものは、まあ、あまりないっていうのもあるんですけど、
日本で肉ばっかり食ってたやん。
そんなことないですよ。ちゃんと肉を結構肉を食べてる時しか見てないからあれだけど。そんなことない。
いや、だから僕一 一番最初フィリピン来た時はほんま食事は好きじゃなかったんですよ。でも、まあ、僕何回も来てるから、うん、まあ、だんだん食べれるようになってきてるのは僕は美味しいものを見つけれてるのかな、うん、美味しいものを見つけたからなのか僕がの味覚が変わってきてるかよくわからないですもん、うん、だから例えばどっかの学校行ってね、うん、もうフィリピン長いもう 1,2 年の人とかってシニガンスープ美味しいってみんな食べてますよ。でも初めて来た時とかそんなんちゃうかったんちゃうかなと思って。
いや私シニガン超美味しいですよ。
好き。
なんか多分でも女の人とかはタイ料理とかエスキモとか好きな人じゃないですか、ま
あ、ちょっとタイ料理っぽいとか。
そう、そういうのは好きな人は全然平気だと思うんですよ。
まあ、ここのご飯は美味しい方だと思うんですよ、うん、で人のなんか味覚の美味しい美味しくないっていうのはその例えば初めて日本から来たら日本と比較するでしょ、
うん、
でフィリピンの学校いろいろ点々としたらフィリピンあのご飯美味しくないとこもあるから、うん、こう比較するとあここ美味しいっていうのもあるんやけど、小沼さんの場合初めてここ来て、うん、毎日美味しいって書いたらほんまかよっていうのが僕の正直な気持ちだった
あ、でもまずいの当たったことないんです
か。マジで一回も
ない。
そんな日本嫌いな食べ物ない人。
うなぎとか。
うなぎが嫌い、
はい、
それだけ。好き嫌いあんまない。
あんまりないですね。でも脂っこいものとかはちょっと苦手ですけど。
なんか聞いたらもうフィリピン人みたいなと思ってもハッピーな人みたいな。
でも多分ここの気候がそうさせてるのもあるかもしれない。
あ、そう。
なんかすごい過ごしやすい。で全然化粧しないじゃないですか、うん、他の子もしてないでしょ、
うんうん、
なんか湿度もいい感じだし、
うん、
なんか多分すごい肌が再生される感じもする。
そんなことあんのかな、うん、あんのかな。じゃあもう文句なしで頑張
る。文句ないですね。
どうなん。でも今回、ま、マックス2ヶ月で設定してるわけでしょ、うん、今もうすぐ半分経とうとして、うん、で自分が想定してたような英語の上達ってできそうなんですか。
そうですね、まあ、2ヶ月後に、うん、その帰る頃に会話ができてればいいなと思う。今はなんか、なんか、まあ、いろんな方にも聞くんですけど、うん、その1ヶ月ってやっぱり
短い、ね、
短いで、うん、あの中学校とか高校の時に習ったなっていうのを思い出してくるぐらいなんですよ、うんうんうん、その昔の記憶を掘り起こしてる感じで、それがようやく授業とつながってて、
うん、
でもそこよりももっと上に行かないとちゃんと喋れないじゃないですか、うんうんうん、でその辺の訓練がその残り1ヶ月でできればいいなと思ってるんですけど、なんか話すことに対して恥ずかしいとかそういうのはないんですよ。
それ最初からなかったんでしょ。多分
ないない。そうそう、海外に行ってもなんかあんまりそう、うんうん、話さないと生きていけない感じがあるから、うんうんうん、でその辺は大丈夫なんですけど、でもその単語とかでももうちょっとなんかなんだろう、分かりやすい単語、伝えやすい単語とかを知りたいっていうのもあるし、
うんうん、
多分習ったこともあるのにそれを出てこない、
なんか
そういうのもすごいジレンマを感じると
思う、うんうん、喋る回数を増やすしかないよね、
うん、
まあ、だからそのグラマーの授業をその会話の授業に書いたのはまあいいんちゃう、うん、小沼さんがそういうのをやりたいんだったら、
うん、
グラマーとかの理解度も上がってるの。
上がってると思いますよ。三人称単数とかね、はいはい、ちょっと思い出してきて、ね、ああびっくりした、ああそうだったそうだったと思って。
そうか、もうそんなに満足してるならもうこれ言うこともない。その周りの人にもおすすめしたい、
もうしたいしたいですよ。
英語を勉強したいなら、
勉強したいならここすごくいいと思います。なんかその授業を、
うん、
私例えばこの間も英会話に変えてもらったりとか、うんうんうん、やっぱりあのグループレッスンがそんなあるわけじゃないじゃないですか、うんうん、うちも今発音のやつしかないし、
うんうん、
そのマンツーマンだからすごい変えられるんだなっていうのもあるし、
うん
うん、なんかその生徒の希望によってこう変えてくれるのはすごい大きいなと。
そうですね、まあ、うん、あのすごい大きな学校とかやったら、まあ、そこまでフレキシブルに対応してくれないか、
うん、
だからただその授業の中で先生と その1時間の使い方はこっちが要求したら変えるかもしれないけど、うん、超初級の人ってそれ言えないですから、
うん、
だからなんかこういうもんかと思ってやってるかもしれないけど、うん、まあ、日本人スタッフがいて、まあ、ある程度フォローしてくれたら、うん、その行間を読んで先生に伝えてくれたりとか、
うん、
まあ、してくれるのはまあいいところかな、うん、あとやっぱりその先生との相性ってやっぱあるから、
うん、
まあ、今回だからたまたまその、まあ、問題ないと、
うん、
あの楽しいっていうのはまあ良かったなと、うん、ベラベラになってほしいけどな。
ねえ、なりたいな。
単語覚えてないもんな。単語をまずでもね、それはもうやるしかないからね、
うん、
でも 楽しいんでしょ。
楽しいですよ。
うん、まあそれほんまね、今じゃなくてもっと中学生ぐらいの時に ねその気持ちがあったらもう人生変わったかもしれないね。
本当ですね。本当したらフィリピンに来てなかったかもしれない。
来る必要ないぐらいね、得意科目になってたかもしれない。今じゃあもうこのベッドから動くことあんまないの。
そうですね。この部屋から出ることがすごい、ね、ほとんどない。もうだって階段降りるのも怖いんですよ、片足だから。松葉杖使えないし。
そうね、ここの階段もそんな広くないからね、うん、痛みはもうないの。
痛みは夜中にちょっと痛くなるんですよ。治ってきてるのかなと思うぐらいですけど。
どういうこと
なんか、骨がこう動いてってるのかなみたいな、わかんないけど、まあ、
それも超ポジティブだね。
そう
か、痛かったら大丈夫かなと思うけど、治ってきてんなと思う。
そうそう、
そんなポジティブだったっけ、う
ん、そんなポジティブなんです
よ。そう、オルモさんの周りの人ってみんな英語できる人が多いの。
いや、できる人とできない人やっぱ
はっきり分かれてる。
分かれてますね。
なんかその Facebook とかのやり取り見てたら、うん、みんなできる人が多いのかなと思って。あ、
できる人はできる、できない人は本当できないって感じ。でもできる人たちとなんか遊んでたりとかするじゃないですか、
うんうん、
でそうするときになんか海外に取材に行ったとか、うんうん、そういう話とか聞くと、うん、英語ができたら取材に行けるんだよなとか。あ、
海外
に
も。
そうそう、そういうのを思ったりすると。そんなんやりたいの？今はちょっと、まあ、できれば外国のね、なんかなんだろう、インタビューとかできたらすごいいいだろうなって思うんですけど、そういうのを思うと、
うん、
やっぱ英語勉強しといた方が良かったなって思ったりとかは、
うんうん、まあ、だから今後のその英語の勉強って今回の2ヶ月で終わらないと思うけど、うん、でもそれがすごいきっかけになって、うん、こう視野が広がるんであれば、うん、すごい言うことないし、うん、できるだけ伸びてほしいと思うし、うん、まあまだ半分でもあっという間ですよね。
あっという間だった。私内容が濃かったんでね。
いやでもほんま濃いね。あのこれってね、あの何でもそうだと思うんですけど、こう年取ったら時間過ぎるの早いやんか、うん、はい、それって多分もう一回経験してることなんですよ。例えば海外旅行に行ったら、うん、すっごい見たこと始めたら写真撮るじゃないですか、うん、わ、この建物こうやった。でもそれ3回4回でも写真撮らないじゃないですか、うん、そこでそこに感動がもうないからで、うん、でもこういう留学来たらもう毎日がイレギュラーだったりとか、うん、だから海外旅行もそうだけど、海外旅行の3日間がすごい密と濃く感じるのは、うん、全てが初めてやからと思う、うん、で小沼様も怪我して、
そう、荷物なかったり ね
海外旅行に行ったりとかそういうのもあって1ヶ月めっちゃ長いけど、うん、でもそれはやっぱり密の濃い生活が遅れてることだと思うから、これがみんなが通るのが、これも日常になってくるんですよね、
うん、
1ヶ月2ヶ月経ってくると、このなんか恵まれたオプチュニティが当たり前になって、
うん、オプチュニティって言ってる。
これもだんだんルー大芝みたいになってしまう、うん、だってみんなそういう風に言うんやもん。
オプチュニティ昨日の単語で出た。
あ、よかった、
よかった、
レビューやから。だから、ね、もう何言おうとしたか忘れてる。え、
オプチュニティです
よ。あ、そうそう、だからこんだけさ、うん、門とかさ、みんな話しかけたら英語の勉強になるんやけど、なんか その機会が、うん、なんか日常になっちゃって、うん、勉強見入らへんとかって絶対通る道やねんけど、小沼さん今のとこ通ってない。なんか今のとこなんかやる気満々だなと思って。
そう、私無駄話をしに行かないから、もうここにしかいないし、
まあ、それ動かれへんから、ね、
そうそうそう、それはだ本当にそういうことで怪我したのかもしれない。
あ、前向きやね。神からの、
そうそう、
お前はもうどっか行くと集中できへんから動くなっていう試練を、
う
ん、
そう
かもしれんね、
うん、
いいんちゃう、
うん、大成功。まだちゃんと喋れてないからあれですけど、うん、でもすごい良かったと思いますよ、
うんうん、途中経過として、
うん、
これをだから2ヶ月経った時にまだ聞きたい、その本当、うん、その後も大丈夫みたいな、うん、いや最後まで高いモチベーションで走り切れる人って少ないと思うんですよ、
うん、
で僕今までこの3週間もうすぐ1ヶ月、
うん、
その高いモチベーションをキープしてるのも僕は予想外です、
うん、
最初はまあ楽しいけど、うん、あ、まだ単語道場ちゃんと毎日32個やってんねやって、うん、それをでもほんまに2ヶ月継続したらすごいことだと思うから、う
ん、でもそれはね結構ヨシさんの協力もありますからね。
ああ、まあ学校が、ね、サポートしてくれてるからね。
そうい
やでもそれにしても、うん、最後までやって単語、うん、ボキャブラリーも増えて、うん、英語に対する苦手意識もなくなったら、うん、まあ、それだけ進歩かなと、うん、なんかそのまだ1ヶ月ですけど、フィリピン留学を検討してる人とか、英語 喋れるようになりたいなと思っている人にメッセージあれば、う
ん、でもなんか学校選びは大事だなと思いました。
ああそうですか、
はい、学校選びとでも入る前に先生のことがなんか分かったらいいんだろうなと思います、
はいはいはいはい、
自分に合う先生かどうかとか。でもそういうのって留学しないと本当は分かんないじゃない
ですか、
はいはい、
分からないですよね。
私の場合は本当に良かったパターンかもしれないけど、うんうんうん、その学校でもあの留学する前にやっぱ学校を調べたりするじゃないですか、うんうん、で他の学校だと若い先生が結構チャラかったりとか、
うん、いますよ
でしょ、はい、でそういうところだと絶対嫌だなと思ってた
んですよ。あまあ、そんなんばっかりじゃないですよ。どこの学校もあのフィリピンの先生ってしっかりしてますわ、
うん、
でもしっかりしてない先生もいます、
うん、
あのもう普通にそら何、まあ、かわいい女の子とかね、うん、かわいいかっこいい生徒が来たらそらこっちもテンション上がるわよみたいな、うん、学校も行きたくなるしみたいな、キャッホーみたいな、まあ、それが基本的にそのフィリピン人 の, そのなんてキャラみたいなとこあるんですけど、うん、もう今を楽しむの、
うん、
でも、まあ、もそうですけど、みんなその先生って結構プロフェッショナルな気持ち持ってるでしょ、うん、だから、でもそういうのはどこの学校にもまあ絶対いるんですけど、うん、でもあの、全然いない学校もあるんですよ全然いないっていうか、それをちゃんと管理してないともう先生集めただけみたいな、うん、だから、たまたまいい先生にこうアサインされたら、うん、ああよかったってなるけど、それは学校が別にあんま担保してなかったりとかすると、うん、僕は良くないなと思うから、うん、まあ、できるだけその学校側もこの教育の質を保障しようとしているところを、
うん、
まあ、人には進めようかなと思うんですけど、うん、先生はもっと前面出たらいいなと思うから、うん、僕今回も先生にインタビューしてます、
うん、カーラーにもしました。
いやカーラーだって今来た
から。ああそっかそっか
あの他の学校とか行っても、
うん、
ヘッドティーチャーとかに、
うん、
そのどんな学校なんみたいな、
うん、
まあ、それは僕自身の英語の勉強としてもやってるんですけど、うん、それで学校のことが生徒側もヘッドティーチャーも、
うん、
なんか語れたら雰囲気わかるかなと思って、
うん
うん、まあでもあってよかったけど、でもこう紹介する側としたらもうどこが合うか最近ようわからへんの、
うん、
いっぱいみんなになんか学校紹介してって言われるけど、うん、そのみんなそんなに目的クリアじゃないから、
うん、
もうどうでもええんちゃうって思う時もあるし、
うん、
でも目的がすごい明確やったら、うん、じゃあこういうとこ合うかなと思って紹介するけど、でも本当に行ってみないとわからへんから、
う
ん、まあ大野さんの場合はもう大満足で良かったなと思います。
なんか年齢的なものもあるのかもしれないですね。例えばこれが大学生とかだったら、
うん、
なんかまだなんかぼんやりしてるじゃないですか、将来とかもそうだし、うんうんうん、焦ることもないから、
うん、
ではきっと親の金で留学とかも来るだろうし、
うん
うん、勉強しなくてもみたいなのがあるのかなと思ったりする。
なるほど。
私の場合はもう仕事もないし、
うん、
辞めてきてて、
うん、
で自分の金で少ない金で払ってきて、うん、こうもう本当にそんな未然を切っているわけだから、
まあ、そう勉強するしかないから、
ね、ないない、そうで、それで何も収穫できないで帰るっていうのは絶対嫌だと思って、
うんうん、
その辺は
ちょっと、まあ、もう勉強に集中できる環境が、うん、まあ、どこの学校でもまあ基本やっぱり留学なんで勉強をやっぱり英語力を上げようっていうふうにまあしてるけど、うん、やっぱ若い人ばっかり集まってると、
うん、
年世代ジェネレーションギャップとか、
うん、
まあ、当然あるし、
うん
うん、比較的だから年齢っていうのは結構重要な要因かもしれないね、
うんうん、でも私の年で、
うん、
多分会社を辞めて2ヶ月来るって結構厳しいと思うんですよ、
まあ、普通に考えて ね、うん、
なんか本当はこういうところが会社が使ってくれたりすると本当はすごいいいだろうなと思ったりしますけど、はい、
企業が送ってるところも少しずつ増えてます、
うん、
ただもうやっぱり日本企業そんな人材投資しなくなってきてるんで、
うん、
いい人でさやっとってみたいな、うん、その結構テンポラリーな雇用の仕方が増えてるから、
うん、
どれぐらい増えるか分かんないけど、
うん、
企業が海外展開したいんだったら、
うん、
キーマンを送ってで英語、まあ、モチベーション高く返ってくると思うから、
うん、
社内にそういうチーム作るっていうのは多分増えてくるんじゃないですか、
うん、
個人で来てる人はもう圧倒的多数ですよね今、
うん
うん、だからそのキャリアの合間とかで来る場合はでも2週間とかそういう人が多
い。そうですよね、う
ん、2週間だったらなんかまあもちろん勉強にはなると思うけど、
うん、
そんな限界があるからね、
うん、私2週間だと私みたいな初心者はちょっと2週間で厳しいですね。
そうですね、
うん、
僕が初心者の人に言ってるのは2週間だったら自分の英語力を理解することができるっていう、
うんうん、
何ができて何ができないか、うん、でこれぐらいになるためにこれぐらい勉強せなあかんとか、うん、そういう道のりは分かると思うし、あとその英語慣れはまあ多少はする、
うんうん、
だけどどれぐらい伸びるかは、
うん、
まあ、その人次第だからそんなに保証できないから、
うん、
やっぱり何ヶ月かは最低1ヶ月はいないと、
う
かなとは言うけど、まあ、日本でそんな時間取られへんから、うん、まあそういうの分かった上で来るんだったらいいかなと。であともともとしっかり文法とか単語がある人は1週間でもやっぱりある程度発揮できると思うんで、
う
んうん、まあ、そういうのもさ今来たから分かるでしょ、
うん、
で来る前って全然分からないでしょ。
全然分からなかった
英語勉強するっていうのはどう